Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年も早いものでもう半分過ぎて7月になりましたけども、まあ、コロナもね、なんとなく落ち着いたっていうのか、完全にね良くなったわけじゃないんですけども、まあ、みんなも慣れてマンボウも出てないので、やっと日常をね戻しつつあるのかなっていう感じで、いろんなねイベントごともね再開されてきてるので、今日はねそんなことで本にまつわるお話をね、本屋シリーズ、始めて今日で第3回目のゲストさんをお招きしておりますので、お楽しみに。Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、つながり人春さんの提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。今日はライターで本と本と人の間を作る間プロジェクトを主催されている磯永明子さんにおいでいただいております。こんばんは。
こんばんは。
自己紹介の方お願いします。
はい、フリーライター今の通りなんですけどフリーライターで本と本屋と人の、
ごめんなさい、
間を作る間プロジェクトというものを主催しています磯永明子と言います。
はい、
はい、
緊張してちょっと間違えてちゃんと書いてあるのにね、こうちゃんと読めないという、僕ね、はい、オープニング苦手なんですよ
緊張しますよね、
そう始まる瞬間、ね、話始めたら大丈夫割と大丈夫なんですけど、そのね最初これはきちっと言わなきゃいけないと思うとね、
分かる、
すいません、またやっちゃいました。
同じタイプです
ということで、さっきの、ね、オープニングにも言ったんですけど、はい、第3弾本のね、はい、シリーズをやってて、第1回目がミナガルテンの、はい、オーナーの、谷口千春さんに来ていただいて、はい、第2回目は、独立系本屋さんっていうのかな、はい、リーダンリートの瀬正さんに来ていただいて、はい、まあ、今日は3回目ということで、本のね、はい、本屋さんではないんですけど、そうですね、本にまつわるこうイベントとかね、はい、いうことをいろいろとやられているということで、
はい、
今日はそんな観点でお話をね、はい、伺いたいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
は
い、
でさっきのねその間プロジェクトっていうのは、はい、まあ、本にまつわるなんかプロジェクトというのは分かるんですけれども、うん、はい、具体的にどんなことをやられてるんですかね。
そうですね、今までやってきたイベントとしてはそういう個人独立系書店の、店主さんを、何人かお呼びして、トークイベントを企画したりだったりとか、あと、まあ、本屋さんをそういった個人書店を集めて、ブックイベント、ブックマルシェみたいな感じですね、を企画して実施したりしてました、してます、
はい、多分ね僕が行ったのが、はい、ミナーブックフェスティバル、
はい、3月に、
3月ですね、はい、僕あれ会社休んで行ったんですけど
ありがとうございます
で、ゴールデンウィークには、はい、T サイトであった、はい、本屋通り、はい、広島本屋通り、
広島本屋通り、
まあ、そこも関わられてたんですよね、
はい、そうですね、どちらもアイダプロジェクトの主催イベントではないんですけども、うん、企画からお手伝いっていう形で入らせてもらって、うんうん、今、まあ、アイダプロジェクトの活動自体始めて3年目ぐらいなんですけど、うん、まあ、そういう本を起点にした活動をしているっていうので一応こう名前がだんだんと知られてきて、うん、今広島で何かそういった本のイベントやりたいっていう時に一緒にやりませんかって声かけていただけるようになったんですよ、うん、それがまあミナブックフェスティバルだったり、うん、レクトの広島本屋通りだったりっていう感じですね、うんうんうん、
あのああいうイベントはあの本好きにとってはもうすごいワクワクするイベントで、うんうん、あのまず一つ、うん、本を好きな人が本当にこんなたくさんいるんだっていう、
はい、皆さんおっしゃいます。
そうあの結構ね本好きってねこう、うん、潜ってることが多くて。
そうなんですか、うん、
あのねあの普通その本をあまり興味ない人の前で、うん、本好きとはなかなか言わない人が多くて。
なんでですか。
なんでなんですかね。多分え本なんか読んでるのみたいな。
いや、こう今は逆にその芸能人とかでも、うん、すごく本を読んでるっていうことが、うん、その文化人の証みたいな、うん、なんかそれがブランドになるようなこう、うん、ところがあるじゃないですか、うん、決してマイナスなイメージでは今はないと思いますね、うん、昔がそうだったのかな、うん、分かんないけど。
そうそうなんかね、うん、でもこう学校とかでもね、うん、本読んでるとなんか暗いやつだとか、
う
ん、
あるじゃないですか。まあ小学校とか中学校とかはね、うん、そういうスポーツして文化系よりも体育会系みたいな方がちょっとこう注目を集めたりすることが多いかもしれないですね、うんうん、
そうなんですよね、うん、で、まあ、すごいワクワクするイベントに関わられて、うんうんうん、あのこの間のねその最初のそのミナブックフェスティバルの時に、うんうん、こう人生を変えた3冊、違うか、うん、私の勧める3冊、はい、
人生
を、うん、を変えた3冊を、うん、あ のところのコーナーにおられて、うん、ちょっとお話しさせてもらって、はい、であのいろんな本の、ね、イベントされてるということで、うん、すごいお話ししたいなっていうふうに、ね、思ってたんですけれども、はい、そのさっきねその間プロジェクトを始めて3年って言われてたんですけど、うん、はいはい、その間プロジェクトをこう始めるきっかけっていうのはどんなところにあったんです、うん、はい、
あのまあ、本業というか、まあ、仕事をフリーライターをしていて、うん、でその2018年に、うん、全国旅してでも行きたい街の本屋さんっていう本 の、うん、あのお仕事をいただいて、うん、これがあの全国のそういった独立系書店を紹介する本なんですけども、うん、まあ、いろんなエリアごとに、うん、あのライターさんが担当するっていう形の本で、私はその時中四国エリア22、23件だったと思うんですけど、うん、の本屋さんの取材のを担当させてもらったんですよ。
一軒一軒回ったんです。
一軒一軒回りましたね。
でいや楽しそうだない
やめちゃくちゃ楽しかったんですよ、うん、それがいやしんどかったのはしんどかったんです、うん、あの納期もすごく厳しくって、うん、その中四国、私その時全然そういう本屋にまつわる活動をしなかったんですけど、うん、中四国以外はみんなそういうなんか本にまつわる、うん、あの関係のライターさんが選ばれてたんですね、うん、でもなんかその出版社さんが中四国だけはそういう方が見つからなかったみたい で私観光系のサイトのライティングをしてたんですけど、うん、それを見て声をかけてくださったみたいで、うん、なんか本当に一番最後の最後ぐらいでお話が来たので、もう納期までの時間がなくって、
その本の、はい、とこではないところでお声がかかったっていう、ええ、うんうん、どうしてそこかかったんですかね。
どうしてですかね。いや、まあ、っていうのがあの、瀬戸内ファインダーっていう、うん、あの観光系サイトの公式ライターをやってるんですけども、うん、まあ、それ瀬戸内エリアを回っているっていうことと、うん、で、瀬戸内ファインダーって、まあ、記事も書けて写真も撮るんですね、うん、でこの、ま、あの全国旅してでも行きたい街の本屋さんっていうのは、うん、まあ、文章も書くし写真も撮ってくださいっていうのも条件だったんですよ、うん、だからまあそういういろんな、うん、そういういろんなところがちょうど合致して、うんうん、あのお声かけていただいたみたいで、
その回られた本屋さんっていうのは、はい、あの自分で足で稼いで開拓
ピックアップしたかっていうことですか、うん、いや、ある程度もうあのリストアップされてて、うん、でこのリストの中で、うん、あのもしもっとこういい本屋さんがあるって言ったら入れ替えてもらうでもいいっていうか、うん、まあ、検討しますみたいな感じだったり、うん、ほぼでも提示されたリストで取材しましたね、
うん、僕ね実はね、うん、読んだんですよ。
ありがとうございます、う
ん、あのこの間ねその、うん、聞かれた時に私が書いたんですよって言ってとか思ってあの僕はちょっとびっくりしたんですけど、はい、あの僕がねそういう独立系の本屋さんに興味持ったのが、うん、町の本屋さんだ、うんうん、違うな、全国小さな本屋さんっていう1巻2巻と2つ、うん、2冊出てるあの本を最初読んで、はい、ああいうあこういう本屋さんあるんだと思って、うん、
写真もすごく大きく
書
かれてますもん ね、
あの写真集見てるような感じで、その本屋さんの雰囲気がすごい伝わってくるのと、うん、まあ、なんかね店主さんのねなんかこう紹介もすごいなんかこう、うん、なんかなこう面白いっていうか興味が湧く、うんうんうん、でそこからちょっとそういう本を見たいなと思って、うん、この 全国旅しても行きたい町の本屋さんたどり着いて、うん、で何軒か行きたいなというふうにね、うん、ピックアップしたりとかして、うん、僕も旅行行ったらね、うん、ちょっと覗くようになったんですよね、うん、それから。
いやもう絶対行ってほしい、うん、そのこの全国旅してでも行きたい町の本屋さんの関東エリアを担当された脇さんって方が書いた本がその本なんですよ、
う
ん、
そうなんですね。
そうそうそう、もう彼は本当に本屋ライターって言ってて、うんうんうん、私がこういう活動する何年も前から、うん、であのリーダーリートの清松さんとも、うん、あの仲良しなんです。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、いろいろつながってて、
うん、いや本屋さんってね、うん、あのこの間のね T サイトでやった、はい時に いろんな本屋さんで、うん、まあ、そもそも T サイト蔦屋さんじゃないですか。蔦屋さんがあの本屋さんを呼んでイベントやるって、うん、なんかもう傍から見たら、うん、なんか何をやってんじゃんっていう感じだったんですけど、なんかいろいろ聞いてみると、うん、本屋さんってちょっとずつなんか住み分けができてて、うん、実は結構仲が良くて、うん、なんかね傍から見てるとこれライバルなんじゃないっていうふうにも思うんだけど、うんうん、実はなんかちょっと違ってて、うん、こう補完するようなところも、うんあったりとかして、
なん、うん、まあ、そういろんな背景があるとは思うんですけど、うん、やっぱ 本屋さんってその商売的にはとても厳しい、うん、あの業界だと思うんですね、うん、でその中で踏ん張ってる方、個人書店さんって言ったらまたその中で人、ね、個人で踏ん張ってらっしゃる方たちだから、うん、なんか皆さん本当同志みたいなところがあるんじゃないかなって私も取材しててちょっと感じました、うん、であの本屋さんも行ってみてよみたいな感じで教えてもらったりとかね。
そうなんですよね、うん、そうそう、僕も時々古本屋とか回ると、うん、こうあそこの本屋に行ったらいいよって言って教えてくれるんですよね、うん、そうそう、うん、そうなのとか、そのTサイトのイベントでも、うん、あのお昼ご飯の時に違うお店の人がお留守番してたりとか、ね、うんうん、そう
なんか、まあ、そもそもなんかそういうこう儲けようとか、うん、なんか他の人を出し抜いて自分のお店を儲けさせようと思うような人は、うん、多分本屋にはなってないと思うんですよね。
いや、そうするとこう、ね、あの僕ねコーヒーも好きで、うん、コーヒーカフェ巡りして、はい、あのその一つの楽しみが、うん、あのバリスタさんとの雑談なんですよ、うんうんうんうん、で本屋って、うん、大きい本屋ってそんな話しかけれないじゃないですか、はい、うん、でもああいうちっちゃいところって実は話ができるんだなっていうのが分かって、うんうん、最近行ったらこう声をかけてしまうようになっちゃいましたね、
うん、いやもう絶対かけてくださいよ、うん、それこそが醍醐味というか、
そう、
なんかまあ私もそのこの、さっき町の本屋この仕事をしたのがその間プロジェクトを始めたきっかけという話したんですけど、うん、この、取材という、まあ、インドを持って、うんうん、あの本屋さん巡った時に、うん、あのどの店主さんも本当になんかまあいろんな方がいるわけですよ、うん、なんかもうあの前職本当にサラリーマンしてた方もいるし、うん、建築家だった方もいるし、なんかいろんなことをされてた方がいて、もう話を聞いてるとなんていうのか、なんかあ人ってこんなに自由に生きていいんだっていうか、うん、なんかそこにすごくこう感銘を受けたというか、うん、でこんな面白い人たちがこんな面白い店やってるんだっていう、うん、で特にその、まあ、中四国回らせてもらったんで岡山とか香川ってそういうお店がすごく、うん、あの件数的にも多いし、ああ、うん、であのそういった本屋さんを起点にしたイベントを本屋さん主催で、うん、あの結構されていて、いや そういうのすごく羨ましいないいなと思ったのが、広島には当時まだそんなになかったんですよ、その本を起点にしたようなイベントだったりとかっていうの
が。岡山とかにあったんですか。
岡山もあり、岡山も香川もそういうのが いくつかあって、で実際行ったりしたし、うん、でなんかこんな楽しいこと広島でもできたらいいのにって思ったのが その、まあ、そもそものアイドプロジェクトの立ち上げたきっかけなんですね。
それは例えば岡山とか、はい、愛媛は、
うん、香川
はどういう人たちがそれを中心でやられて、うん、やっぱ本屋さんがやられて、
そうなんですよ、あの
そういうなんか中心になる人がいるってことな
んですか。そうで岡山で言えばあの451ブックスさんっていう本屋さん、この全国旅してるものに載ってますけど、はい、451ブックスの根木さんっていう店主さんが中心になって、であとまあその周りにたくさん本屋さんが協力してイチョウ並木の本祭りっていうのを1年に2回されてたんですよ、うん、でそれ岡山大学の校内でしてるんですけども、うん、あのそれもまあ、基本岡山 の本屋さんがメインなんだけど、京都のほほほ雑さんっていう、まあ、有名な本屋さんも来てたりとか、うん、なんかいろんなところから来てて、うん、でまあちょっと食のお店も出店していて、うん、あのお弁当だったりとか、うん、あのちょっとした焼き菓子も買えたりだとか、うんうん、でそのまあ本屋さんの店主さんだったり、あと出版社の方だったりっていうのがトークイベントされたりとか、うん、なんか一日中そういうのがずっとあのひっきりなしにそういうイベント、トークイベントとかも行われるんですよ、うん、でゆっくり本当に一日中いられる、うん、あの巡ってて、
ね、
いろんな本屋さんに
入れますよ、ね、
そうそう行ってなんか、うん、なんかだらだら話をして本買ってっていう、うん、なんて素敵なんだと思ったんですよね、うん、
あの今ね僕あの本を読もうとしてる本があって、はい、私の小さな古本屋、
ああの虫文庫の ね、うん、私2冊持ってます
。
1冊は田中さんのサイン入りで、
あそうなんですね、
大好きの本屋さん、
なんかね あれですよね、その誰でしたっけ、その、20デシベルの、
はい、藤井さん、
藤井さんは、うん、会いに行ってっていうのなんか言ってましたよね、
う
ん、なんか
いやもう本当に虫文庫は、うん、そういう個人書店の中でも本当に、うん、まあ始めた時期も早いし、うん、あの女性が一人で20、うん、とかあの田中さんはどこにも就職せずにいきなり、
あ違う、そうなんですか、うん、
アルバイトはしてたんですけど、うん、なんかそのアルバイトをしながら古本屋を始めた方で、うん、まあ、本屋さんの中でもちょっとレジェンド的な存在なんですよね。
なんかそのあのなんていうかな、大丈夫じゃないかな、なんかそういうふうに励まされてすごいこう背中を押されて自信が持てたみたいなことを書かれてたので、でそのなんだったページをめくる音で息をするの中に紹介されてたんで、それで僕次読んでみようと思って、
あの本と自由の青山さんもあの本を読んで本屋をやる、あ本屋できるかもって思ったんですよ。なんかいろんな人のこう指標になってるっていうか、うん、でもそんな全然肩肘張ってる感じなくて、うん、本当本わかして、うん、なんかこう苔の研究とかしてるんですよ。
へえ、そうなん
だ。そうで本も出されてる。
あ、苔の？
苔の、うん、ずっと話してられる感じです。
なんかねそうやって聞くとこうね、うん、本自体もねちょっと危ないなと思ってるんですよ。本に紹介してある本が読みたくなって、うん、どんどんどんどん読みたい本が増えてくるんだけど、うん、こう本屋さんとこうつながると、うんうん、今度は違う本屋さんと話をしてみたいっていうのがどんどん増えてて、
でしょ、でそういうのを、まあ、行き来回っていくのもすごく楽しいし、うん、で私たちがやるブックイベントっていうのはそういう本屋さんたちが一箇所に集まるわけですよ、うんうん、1日で、うん、そういろんな本屋さん本屋店主さんに出会える、うん、なんか本屋好きにしたらもう夢のようなイベントなんですよね。
そうですよね。その1箇所で集まるんで、うん、この間ねあの末政さんと話させてもらった時には、はい、こうあのまあ、そういうイベントもいいんだけども、うん、その市内にそういう店が点々とあると、うんうん、こう市内をこう巡る、うん、その本屋巡りも楽しいねって話で、うん、その大きな書店が1個なくなっても、うん、そのそれをこうカバーするように、うん、その得意なジャンルの店がこういっぱいあったらそこを回ったら一つの大きな本屋さんっていうね感じで、
だからあの、うん、本当に香川とかはそうなんですよ。あ
そうなんですね。
そう、本当に近くに 4,5 店舗そういう個人書店がある場所があって、うんうん、あのここに載ってるナタショさんとか、うん、ヨムス、あこれヨムスさんは載ってないかっていう 3,4 件のあって、うんうん、ほんで一箇所行ったら、あそこ行っておいでとかって言われて行ってとかっていう、
東京のあれですかね、神保町みたいな、
あ、まあ、あそこまでの数はないですけどね、
うん、
けど
イメージとしてはその本屋が集まって、
うん、まあ、そう地方にしては、うん、あの近距離であれだけの本屋さんあってすごいよなって思います、
うん、あそうなん
だ、
ね、うん、
だからさっき、まあ、岡山451ブックスさんがって言ったけど、うん、香川もそういったブックイベントを、うん、そう本屋さんが主体になったイベントをされてたんですよ、うんうん、
あの磯永さんは今後広島の本屋 の、 その今ねこう何かなこう大きなねチェーンの本屋さんでどんどんどんどんなくなっているっていうまあ実情もあって、今後そのまあね本のそういうイベントに関われてて、なんかこんな風になったらいいなとかこういう風に導きたいなとかいうようなこう考えというのはどんな感じなんですかね。
でもね、私アイドプロジェクト始めた時に、うん、そんな壮大なイベント、あの何、ビジョンとか全然持ってなくって、うん、さっきも言ったように本当にその他のところを行って楽しかったから、うん、なんかそういうのを広島でもやりたいっていうそういうなんて単純な思いだったんですね、うん、でもそうやって何回かやってるうちに なんかそう広島にはなかったけど、あ面白いじゃんってこう言ってくれる人たちがどんどん自分の周りに集まってきて、うんうん、でなんか最近はその本のイベントを一緒にやりましょうというお声もありがたいことに、うん、あのよく声かけていただけるようになったんですよ、うんうん、で、まあ、そういう人たちといろいろ話してるうちになんとなくその自分でやりたいこととか、うん、あこういう方向に進めばいいのかなって思ってきたのが、うん、なんかその私はその天使さんあのそういう個人書店がすごく面白い場所だし、うん、で個人その店主さんもすごく素敵な方が多いから、うん、もっとそういうのを皆さんにたくさん知ってほしいなっていう思いからブックイベントやってたんですけど、うん、ちょっともう次のステージなのかなと思っていて、うん、今そういうイベントも広島でねそうやって何、うん、いくつもできるようになったので、だなんかそれでもなんかその本屋がなくなったりとか本を読まない人たちが増えてるって言われている状況の中で、どうやったらそういう本好きな人が増えるのかなっていうところで、本屋さんが増えればいいとかそうじゃなく、そういうところじゃなくって、うん、まずは本に触れる機会がもっと一般的にあればいい環境を作るというか、うん、だからあの養殖の牡蠣なんかでも牡蠣がだんだん海が温暖化で取れなくなったとか海がきれいになりすぎて取れなくなったとか言うけど、うん、そういう人たちはその海じゃあのその牡蠣の作り方を工夫するんじゃなくて森の掃除清掃をしたり、はあはあ、あの森を耕したりするじゃないですか、はい、うんうんうん、なんか今その森を耕すところをやっていくのがいいんじゃないかなって思ってる、
うん、具体的にどんなところがイメージされてるんです
か、まあ、
今子供たち、
うーん、どうなんでしょうね、
子供たち多分読まないですよね今ね本をね、あまり
でもその多分読まないって思ってるのが大人で、
うん、読んでんのかな、
そう本があれば読むんですよ、だからうちの子もその YouTube 見るし、うん、ゲームばっかりしてるし、うん、普段本読まないけど私がこういう本の活動してるから家に本がいっぱいあるわけですよね、うん、だで本だったら面白そうな本があったら買ってあげるよって言ったら、うん、選ぶんですよ本屋で、うん、だからなんか日常的に、うん、目の入るところに本があるだけでも違うと思うんですよね、うん、だから、ま、今町の中でもそういう、まあ、本屋がなくなってるってことは結局そういう本を目にする機会もなくなってるわけだし、うん、そういうちっちゃい、ま、あの本屋さんっていう存在が若い子にとっては今なんか経験したもののないものになっちゃってる、
うん、さっき
言ったあの虫文庫さんも、うん、あの岡山の美観地区っていうところにあるんですけど、うんうん、だから修学旅行生とか観光客とかが本屋と思わずに入ってくるらしいんですよ、うん、で、入った時に本がたくさんあるのを見て、うん、こういう本屋があるんだって言うんですって、うん、だからこういう本屋があるってことをその人たちは知らないわけですよ、うん、その本屋って言ったらもう大型書店、うん、チェーン店のとかのイメージでそういう個人書店の存在を知らない、うん、だからなんかまずそういうその本のある場所っていうのを増やしたりだとか、うん、それは別に店じゃなくてもいいんじゃないかなと思ってて、
うん、ありますよね、なんかこうなんかあの街角本屋さん、
う
ん
う
ん、
そうライブラリー、
ね、ライブラリーとかね、うん、あとこの間あの三好の方でオープンしたあの喫茶の中の本屋さんとかね、うんうん、ああいうようなその何かのところにちょっと本が置いてあるっていうのもね、
そうなんか本にいいかもしれない、なんかこう読みなさいって言って読むものじゃない、まあそうですね、と思うんですよね、子供でも大人でも うん、これ読んだ方がいいよって言われて素直に読む人なんてそんなに
いないいない
大人でも子供でもいないけど、そうそう日常的にこう、うん、その街中でも家の中でも、うん、なんかふと出かけた時にその本のある場所っていうのが自然に作れないかなっていうのを今ちょっと考えてますね、うんうん、
そうですね、本がいろんなとこにあるといいですよね、うん、そのブックカフェもそうだし、
うん、あ、まあ、そういう昔はそういう役目を図書館だとか、うん、町の本屋さんとかがしてたんだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、いろんな、ね、環境も変わって、
そうだね、町の本屋さんのちっちゃい本屋さんもね、
その
独立系とかは言わないけど、
うん、じゃなくて普通に ね、うん、
なかなかなくなっちゃってきてるし、うん、あのたまたまね、うん、僕昨日息子と話してた時に、うん、なんかこう小学校中学校の頃の話をしだして、うん、こう本はよく買ってた、うん、だけど今買わなくなったっていう話で、うん、で ほとんど図書カードで買ってたらしくて、
で
なんかねあれはね魔法のなんかものみたいな、あれがあれば本がもらえるんだみたいな、あれただだと思ってたっていうのを今頃になって言ってて、だからあれがあったらいくらでも本買うのになみたいな話をしてて、こう なんかねこう何でもいいんだけどきっかけがあると、うん、その自分のね興味のあるとかいいかもしれないですよね。
なんかだから私でもその、まあ、すっごい本好きで本は好きだけど本好きっていうのとまたちょっと違う、本屋さんが好き、本がある場所が好きなので、うんうん、なんかでそれってどういうことかなと思った時に、うん、なんか 本屋がある街とか、うん、本のある場所っていうのは、まあ、文化的な空間じゃないですか、うん、なんかで文化ってなんだろうって今度考えた時に、うん、人が人らしくあるために必要なもの、
うん、
なんかなくてはならないものではないけど、
うん、
人が人らしく生きたり暮らしたりするのにはやっぱり文化ってか、うん、絶対必要なもので、うん、なんかそういうものを作っていくのはやっぱり本とか本屋さんなのかなって、うん、そういうのがもう街から消えていくっていうのはなんかその本屋がなくなっていくっていうことに対しての危機感というよりもなんかそういう、こう、うん、文化みたいなものがなくなっていくことの方が怖いなってすごく思ってて、
うん、そうですね、確かにアマゾンとかで本は買えるけど、うん、その便利ばっかり追求するあまりに、うん、身近なそういうものが、うん、こう自分たちで消しちゃってることになったりとかね、
うんうんうん
するので、そこはなんかね自分もちょっと気をつけなきゃいけない、気をつけなきゃっておかしいけど、
ああ、まあ、でも便利なんですよね。
そう、まあ、でも自分が本屋さんがなくなるの寂しいのに、うん、そこで買うってことは自分は邪魔してるんだなと思ってそれをね
うまく住み分けられればいいんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうどうしてもないとかね、ここにないのはいいんだけど、やっぱあるものはそこで、ね
うん、買ったり
とか、そしたら残っていくから、
うん、やっぱなんかでもそのなんか行かなきゃいけないっていうのも違う気がしてて、うん、行ったら本当になんかそういう場所に行くことが楽しいと思えることが大事なんじゃないかなと思って、うんうん、なんかそういうこう追い詰められたようにしなきゃいけないとか、
う
ん、本屋をね、うん、残さなきゃいけないとか、うん、この本屋さんで買ってあげなきゃいけないっていうよりはこう
やっぱね楽しいから行くじゃないと、僕だけコーヒー、
う
ん、カフェ巡りは、まあ、コーヒーは飲みたいけど、うん、それだけが目的じゃないので、うんうん、やっぱそこでなんか人と話がしたいっていうのが目的なので、本屋もまあ店主さんの話っていうのもあるかもしれないけども、うん、なんか本との出会いを求めに行くっていうのもね、
そう、う
ん、そうこうありかもしれないですね。
そういうのが楽しいと思えるようなきっかけを作るっていうことをしていくのが私のそのやりたいことというか、うんまあ、今目指すことなのかなと最近になってちょっと思ってます、
うん、そしたらその実行はそれをこう支えるのが町の本屋さんたちになるっていう感じですよね、
う
ん、
そうですね、うん、そうよくわかん
あっという間に、ね、時間過ぎてしまったんで、はい、ちょっと、ねはい、ここでちょっとジングル挟んでエンディングに入りたいと思います、
はい、ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種
今日は磯永明子さんにおいていただいております、はい、もうね残りちょっと少なくなっちゃったんですけれども、はいまあ今後のね 本に触れれる場っていうのをこう作っていくっていうことをね、うん、やられるということなんですけれども、まあ、そんなようなねいろんなことをこう、まあ、発信されると思うんですけども、はい、磯永さんの活動っていうのはどんなところでこう触れることができますかね、はい、
あそうですね、アイダープロジェクトで SNS やってますのでFacebook と Instagram ですね、
はい、
で、アイダプロジェクトと検索していただいたらヒットすると思いますので、
ひらがなでアイダでいいんですよね。
そうですね、ひらがなでアイダで、プロジェクトは英語なんですけど、うん、どうなんか多分カタカナでも出るかな、
出てきますかね、うん、はい、
はい、
ということでね、ちょっと検索してもらって、ちょっと本編でね触れれなかったんですけど、10月にもねなんかちょっと大きなイベントの企画に関わられるっていうことで、はい、そんなのがねどんなイベントがあるのかなっていうのもそこちょっと注目していただいたら分かると思うんです、はい、僕もねちょっと詳細はねまだこうお聞きしてないんですけどね、
うん、
ちょっとねちょっとまだ秘密なんです、10月、うん、10月かと思ってね、ちょっとワクワクして待ってるんですけれども、うん、はい、ちょっとね広島のね、うん、今後本屋さんがね、うん、どうなるかって非常に楽しみなのでね、うん、僕も何かできればお手伝いしたいと思いますので、
はい、
お声掛けをしていただければと思います、
はい
はい、今日はねどうも いろんな話をありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
では皆さん来週もお耳にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。